夏目漱石作、心。上、先生と私。33。飯になった時、奥さんはそばに座っている下女を次へ立たせて、自分で給仕の役を務めた。これが表立たない客に対する先生の家のしきたりらしかった。はじめの1、2回は、私も窮屈を感じたが、度数の重なるにつけ、茶碗を奥さんの前へ出すのが何でもなくなった。お茶？ご飯？ずいぶんよく食べるのね。奥さんの方でも思い切って遠慮のないことを言うことがあった。しかしその日は、時効が時効なのでそんなにからかわれるほど食欲が進まなかった。もうおしまい？あなた近頃大変小食になったのね。小食になったんじゃありません。暑いんで食われないんです。奥さんは下女を呼んで食卓を片付けさせた後へ、改めてアイスクリームと水菓子を運ばせた。これはうちでこしらえたのよ。用のない奥さんには手製のアイスクリームを客に振る舞うだけの余裕があると見えた。私はそれを2杯変えてもらった。君もいよいよ卒業したが、これから何をする気ですか？と先生が聞いた。先生は半分縁側の方へ席をずらして、敷居際で背中を障子に持たせていた。私にはただ卒業したという自覚があるだけで、これから何をしようというあてもなかった。返事にためらっている私を見たとき、奥さんは、教師？と聞いた。それにも答えずにいると、今度は、じゃあお役人？とまた聞かれた。私も先生も笑い出した。本当言うと、まだ何をする考えもないんです。実は職業というものについて、全く考えたことがないくらいなんですから。第一、どれがいいかどれが悪いか自分がやってみた上でないとわからないんだから、選択に困るわけだと思います。
それもそうね。けれどもあなたは卑怯財産があるんだから、そんなのんきなこと言ってられるのよ。
これが困る人でご覧なさい。なかなかあなたのように落ち着いちゃいられないから。私の友達には卒業しない前から中学教師の口を探している人があった。私は腹の中で奥さんの言う事実を認めた。しかしこう言った。少し先生にかぶれたんでしょう。
ろくなかぶれ方をしてくださらないのね。
先生は苦笑した。
かぶれても構わないから、その代わりこの間言った通り、お父さんの生きているうちに相当の財産を分けてもらって大きなさい。それでないと決して油断はならない。
私は先生と一緒に郊外の植木屋の広い庭の奥で話したあのツツジの咲いている5月の初めを思い出した。あの時帰り道に先生が興奮した語気で私に物語った強い言葉を再び耳の底で繰り返した。それは強いばかりでなく、むしろすごい言葉であった。けれども事実を知らない私には、同時に徹底しない言葉でもあった。
奥さん、お宅の財産はよっぽどあるんですか？
なんだってそんなことをお聞きになるの？
先生に聞いても教えてくださらないから。
奥さんは笑いながら先生の顔を見た。教えてあげるほどないからでしょ。
でもどのくらいやったら先生のようにしていられるか。
うちへ帰って一つ父に談判するときの参考にしますから、聞かせてください。
先生は庭の方を向いて澄ましてタバコをふかしていた。相手は自然奥さんでなければならなかった。 どのくらいってほどありゃしませんわ。
まあこうしてどうかこうか暮らしてゆかれるだけよ、あなた。
そりゃどうでもいいとして、あなたはこれから何かなさらなくちゃ本当にいけませんよ。
先生のようにゴロゴロばかりしていちゃ。
ゴロゴロばかりしていやしないさ。
先生はちょっと顔だけ向け直して奥さんの言葉を否定した。